次はご案内。中学校自由選択制。制度の概要や手続き方法は、1学期末ごろに6年生に配布したパンフレットをご確認ください。また、6年生の保護者を対象に説明会を行います。具体的なご相談やお問い合わせは、9月から教育管理課で行います。日時、8月28日金曜、午前10時から11時30分。8月30日日曜、午前10時から11時30分。状況により説明会の日程変更や中止する場合がありますので、市ホームページでご確認ください。会場、市役所5階大会議室。問い合わせ、教育管理課。電話463-0793。福祉資金貸付制度。福祉資金は医療費、葬祭費、その他の臨時的出費により、一時的に生活が困窮した世帯を支援する貸付制度です。これまでは保証人を一人つけることが要件でしたが、5月から保証人要件を削除し、返済期間の猶予期間を6ヶ月から12ヶ月に延長しました。一定の条件はありますが、新型コロナウイルスの影響により、一時的に生活が脅かされる世帯にも貸付を行います。資格、次のいずれも満たす方。市内に住所を有し、引き続き1年以上居住しており、世帯の生計維持者である方。生活保護受給世帯でないこと。限度額、1世帯につき15万円。返済期間、貸付を行った日から12ヶ月を経過した後、20ヶ月以内。審査の結果、貸付できない場合があります。申し込み、問い合わせ、福祉相談課、電話463-1594。防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム、J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われ、市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、8月5日水曜、午前11時ごろ。問い合わせ、危機管理室、電話463-1788。夢パレス臨時休館のお知らせ。8月17日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館、電話466-2525。25ページ。国民健康保険加入者の皆さんへ、高額な医療費には限度額適用認定証をご利用ください。1ヶ月に支払う医療費が一定額を超えるときは、申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、支払額は自己負担限度額までとなります。表が掲載されています。所得に応じ異なります。表を読みます。70歳から74歳の人の自己負担限度額、月額。所得区分。1、現役並み。3、課税所得690万円以上。外来プラス入院。世帯単位。25万2600円。プラス、括弧、総医療費。マイナス、84万2000円。括弧閉じ。かける 1%。4回目以降、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。14万100円。2、現役並み。2、課税所得380万円以上。外来プラス入院、世帯単位。16万7400円プラス、括弧総医療費、マイナス55万8000円。括弧閉じ、かける 1%。4回目以降、9万3000円。3、現役並み。1、課税所得、145万円以上。外来プラス入院、世帯単位。8万100円プラス、括弧総医療費、マイナス26万7000円、括弧閉じ、かける 1%。 4回目以降 44,400円。丸4、一般、課税所得145万円未満等、外来個人単位18,000円、年間144,000円上限、外来プラス入院世帯単位57,600円、4回目以降44,400円。丸五、低所得者に住民税非課税、外来個人単位8,000円、外来プラス入院世帯単位24,600円。丸六、低所得者一、住民税非課税、所得が一定以下、外来個人単位8,000円、外来プラス入院世帯単位15,000円。各月ごと1日から末日の受診について計算します。70歳未満の方、限度額適用認定証は国民健康保険税を滞納していない世帯の方に交付します。なお、住民税が非課税の世帯の方は、申請により入院時の食事代が減額になる標準負担額減額認定証を交付しますので、ご相談ください。70歳から74歳の方、標柱の丸2、丸3の方は限度額適用認定証、丸5、丸6の方は限度額適用標準負担額減額認定証を申請して交付を受けてください。丸1、丸4の方は保険証兼高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねていますので、申請は不要です。申請時に必要なもの、国民健康保険被保険者証、運転免許証などの本人確認書類及びマイナンバーが確認できるもの、問い合わせ保険年金課、電話 463-0283。 マイナンバーカードの休日交付を行います。9月から始まるマイナポイント制度に合わせて、市役所総合窓口課でマイナンバーカードの休日交付を行います。日時、8月2日日曜、22日土曜、9月6日日曜、午前8時30分から午後3時。内容、マイナンバーカードの交付、電子証明書の更新、マイナポイントの案内など、住民票、印鑑登録、戸籍に関する届出や証明書の交付はできません。問い合わせ総合窓口課、電話 463-2605。 浄化槽の定期的な点検・検査を行いましょう。浄化槽の維持管理、保守点検・清掃・法定検査は法律により義務付けられています。保守点検、年3回から4回機器の点検、調整や消毒薬の補充を行う作業、清掃、年1回、浄化槽の内部に溜まった固形物などを引き抜く作業。法定検査、年1回、維持管理が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査員が検査する作業。トイレの汚水、屎尿のみを処理する単独処理浄化槽を設置している場合は、お風呂や台所などの排水も処理できる合併処理浄化槽への設置外に努めなければならないとされています。なお、業者との一括契約制度を利用すると、すべての維持管理を行うことができます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 資源回収ボックスをご利用ください。スーパーマーケットには、資源回収ボックス、食品トレイ、牛乳パック、ペットボトル、缶を設置している店舗があります。お買い物などでお立ち寄りの際、ぜひご利用ください。設置店舗一覧は市ホームページをご覧ください。問い合わせ資源リサイクル課、電話 456-1593。 市への寄付ありがとうございました。手作りマスクの和様から手作りマスク計399枚。
26ページ。水道メーターを交換します。 8月から令和3年3月に検定満期の水道メーターの交換を行います。市が委託した業者がお伺いし、自宅に不在の場合でも交換します。メーターボックスの蓋などに使用がなければ交換は無料です。交換後は水を少し流してからお使いください。対象家庭にお知らせを配布。問い合わせ水道施設課電話463-1204。水道管の漏水調査を行います。8月から令和3年3月の間、水道本管と水道本管から宅地内にある水道メーターまでの水道管、給水管の漏水調査を実施します。市が委託した調査員、漏水調査員の腕章と上下水道部発行の身分証明書を携帯が宅地内に立ち入り調査をすることがありますので、ご協力をお願いします。また調査に際し、物品の販売や費用を請求することはありません。調査区域、市内全域。問い合わせ水道施設課電話463-1204。水道料金等の収納検診業務の委託業者が決まりました。7月より水道料金等の収納検診業務をアクアイースト株式会社に委託しました。問い合わせ水道経営課電話462-3366。年金相談をご利用ください。相談日、第2、第4木曜午後1時から5時、休日は除く、予約制。会場、市役所1階市民相談室。相談員、社会保険労務士。予約専用ダイヤル、電話463-1264。問い合わせ、保険年金課、電話463-0284。市の人事異動、7月13日付、課長級以上、部次長級、福祉部次長兼、障害福祉課長、菊島隆一、旧職名、福祉部参事兼、障害福祉課長、課長級、長寿発達課長、辻和義、旧職名、障害学習、スポーツ科主幹、消費生活センターだより、ボリューム71、スマートフォンとのセット契約トラブルに注意。相談内容、2ヶ月前、携帯ショップで新しいスマートフォンを購入した。その際、タブレット端末を一緒に契約すると、料金が安くなると勧められ契約したが、後日請求書を見ると、今までより高くなっていた。納得いかない。解説、スマートフォンを契約しに行った際に、タブレット端末や光回線等を合わせて契約すると、料金が割引され、得になるなどと勧められ契約したところ、月々の料金が今までより高くなったというトラブルが寄せられています。契約時の事業者の説明不足、または消費者の理解不足が原因であることが見受けられます。なお、改正電気通信事業法では、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離や割引の上限額2万円が新ルールとして、令和元年10月1日に施行されました。端末代金を通信料から割引く、いわゆる実質0円などの料金の分かりにくさを解消するためですが、事業者や契約機種、内容、タイミングなどにより、今までより料金が高くなることもあります。トラブルに合わないために、1、お得になるといったセールストークに惑わされずに、必要かどうかをよく考慮して契約しましょう。不要な場合はきっぱり断りましょう。2、 事業者には契約前に消費者が最低限理解すべき提供条件の概要を説明しなければならないと義務付けられています。消費者も契約した商品、サービスは何か、それぞれの初期費用や手数料、月額料金、適用開始はいつか、解約条件などを必ず確認しましょう。3、電気通信サービスでは、初期契約解除制度と確認措置、事業者によって8日間ルールなど独自の呼び方があります。の2つの契約解除制度があります。適用される通信サービスの種類、条件、消費者が負担すべき費用範囲、手続き方法などが異なります。自身の契約した電気通信サービスについて、それらの制度が適用されるか、適用される場合の申し出手順など、具体的なことは契約書面で確認しましょう。困ったことがありましたら、早めに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。27ページ。空き家など実態調査の結果を公表しています。昨年度実施した調査結果を市ホームページに掲載しています。開発建築課の窓口でも冊子の閲覧ができます。27ページ上部右端に QR コードがあります。空き家のワンストップ無料相談窓口、事前予約制をご利用ください。市では関係団体と協定を締結し、空き家に関する無料相談を行っています。令和2年6月に一般社団法人日本空き家対策協議会と覚書を締結し、新たに相談先が追加されました。相談する場合は電話で予約してください。対象、市内に空き家を所有または管理している方。相談窓口、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会県南支部、電話468-1717、受付時間午前10時から午後4時、水曜、土曜、日曜、祝日、年末年始、お盆休みを除く。一般社団法人埼玉県建築士事務所協会県南支部、電話461-4507、受付時間午前10時から午後4時、土曜、日曜、祝日、年末年始、お盆休みを除く。一般社団法人日本空き家対策協議会、電話042-453-8000、受付時間午前9時から午後6時、土曜、日曜、祝日、年末年始、お盆休みを除く。問い合わせ、開発建築課、電話423-3854。建築物に対する埼玉県の補助制度。埼玉県では建築物に対し様々な補助を行っています。詳しくは県ホームページをご覧ください。多数の人が利用する建築物の耐震診断、耐震改修、補助内容、耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の費用の一部、対象昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、診療所や店舗、福祉施設などの多数の人が利用する建物で、一定規模以上の建築物、問い合わせ、埼玉県建築安全課、電話830-5527。多子世帯による中古住宅取得、補助内容、住宅取得の諸経費に最大40万円。予定件数140件、先着順。対象、多子世帯、18歳未満の子が 3人以上または2人、条件付きの世帯、対象住宅、中古住宅、戸建て住宅、床面積100平方メートル以上、マンション、床面積80平方メートル以上、または5室以上。受付期間、令和3年3月15日月曜まで。予算件数に達し次第、受付を終了します。その他、この補助金と合わせて、1、親世帯と同居、または近居する場合、2、埼玉県内のリフォーム業者が1件20万円、税込み以上のリフォームをする場合は、最大10万円の住宅供給公社助成金が受けられます。予定件数100件、先着順。問い合わせ、埼玉県住宅課、電話830-5563。建築物のアスベスト対策。対象、アスベスト含有の恐れのある吹き付け剤の含有調査及び吹き付けアスベストの除去等工事に対する費用。問い合わせ、埼玉県建築安全課、電話830-5525。リサイクルショップをご利用ください。市では家庭で眠っている生活用品を有効利用するためにリサイクルショップを運営しています。リサイクル商品の出品は市内在住の18歳以上の方が対象で、会員登録が必要になります。出品できる商品など詳しくは市ホームページまたはお問い合わせください。休所日、毎週木曜。木曜が祝日の時は翌日も休所。祝日、年末年始。利用時間、午前10時から午後4時。リサイクル商品出品は午後3時まで。申し込み、問い合わせ、リサイクルプラザ、電話486-0224。28ページ。日常生活圏域で活動する、協議体の活動を紹介します。全5回中第2回。地域のつながりづくりや助け合いの仕組みを普及するため、市内5つの地域で協議体が活動しています。今回は三原地区や千水地区などで活動している協議体を紹介します。楽しみたい。活動日時。毎月第2金曜。偶数月午前10時から11時30分。奇数月午後1時30分から3時。活動場所、下野原町内会館。活動から出てきた課題、徒歩15分圏内に集いの場が少ないこと。地域の方が気軽に困りごと、協力できることなどを話せる場がないこと。令和元年10月から集いの場を2カ所開設しました。現在活動を中断していますが、私たちの目標は活動場所を増やし、様々なきっかけづくりを広めていくことです。今後も課題解決に向けて取り組んでいきますので、活動に興味がある方はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、地域包括支援センターつつじの里。電話472-1574。国民健康保険加入中の方へ。国保の総合健康審査、集団検診を中止します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、9月に実施予定の国保の総合健康審査、集団検診を中止します。朝霞市、志木市、和光市、新座市の実施医療機関で個別に受診をお願いします。実施医療機関は市ホームページにてご確認ください。QR コードがあります。特定健康診査、人間ドック検診実施医療機関一覧。現在の28ページ、上下中央よりやや上、右から3分の1にあります。 各種がん検診の詳細。上下中央よりやや上、右端にあります。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178、特定健康診査等に関すること。健康づくり課、電話 465-8611、がん検診に関すること。8月の納付、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも2期、納期限は8月31日、月曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。全国一斉、子どもの人権110番、教科週間、埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子どもをめぐる様々な人権問題へ取り組むため、全国一斉子どもの人権110番強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、一人でも多くの子どもたちから専用相談電話による相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は厳守します。相談日時、8月28日金曜から9月3日木曜、午前8時30分から午後7時、8月29日土曜、30日日曜は午前10時から午後5時、電話番号、電話0120-007-110、全国共通無料、IP 電話からは接続できません。相談担当者、法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会子ども人権委員会委員、問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話859-3507。私たちができること。障害者差別解消法、ナンバー38。困っていること、4。イラストの人はどんなことに困っているのでしょうか。複数の人々がエレベーター前に陣取り、車椅子の人がエレベーターを利用することができない様子のイラストです。エレベーターになかなか乗れない。車椅子使用者が一人で上下階に移動する方法はエレベーターしかありません。エレベーターは必要としている人の利用を優先しましょう。エレベーターのボタン、車椅子用は押してもいいの？このボタンを押すと扉の開閉時間が長くなります。これは車椅子使用者が安全に乗り降りできるようにするためです。エレベーターの円滑な運行のために車椅子をご利用の方や付き添いの方以外は押さないように気をつけましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 日本手話情報コーナー、ナンバー48。どこですか？2枚の写真があります。1枚目、場所。少し曲げた指を下に向け、軽く置きます。2枚目、何？人差し指を立て、軽く左右に振ります。相手に尋ねる表情をします。朝霞市社会福祉協議会の YouTube、朝霞社協公式チャンネルで、定期的に手話の動画などを配信しております。ぜひご覧ください。現在の28ページ、右下角に QR コードがあります。この QR コードからサイトへアクセスできます。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。29ページ、スキ
キルを生かそう。朝霞市多文化推進サポーターを大募集。現在、朝霞市には約4200人の外国人が暮らしており、ここ数年大きく増加をしています。外国人へのサポートも今まで以上に必要になると考えられる中、日本で暮らす外国人が感じるとされる3つの壁、言葉の壁、制度の壁、心の壁を少しでも解消できるように、あなたの経験やスキルを生かして、多文化推進サポーターとして活躍してみませんか？サポーターの種類、活動例、通訳、市の施設や小中学校、保育園などで通訳、翻訳、市や小中学校などで使用する書類等の翻訳、文化交流、小中学校などで日本語による外国文化の紹介。登録資格、丸1、18歳以上、高校生を除く。丸2、外国籍の場合は在留資格があること。丸3、日本語から外国語、外国語から日本語への通訳、翻訳ができること。丸4、文化交流活動は日本語が母国語の場合、海外に2年以上の滞在経験があること。お礼、1回の活動につき1000円分のクオカードをお送りします。登録方法、多文化推進サポーター登録申請書、地域づくり支援課、市役所4階48番窓口に提出してください。メール、ファックスか。申請書は市ホームページからダウンロードできます。詳細はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645、メール tiiki-sen@city.ask.lg.jp。 埼玉県旧優生保護法一時金受付相談窓口専用ダイヤル、電話 831-2777、 午前9時から午後5時、土曜日曜祝日を除く。旧優生保護法に基づき、昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に優生手術を受けた方に一時金が支給されます。詳しくは県の専用ダイヤルにお問い合わせください。QR コードがあります。現在の29ページ、上下左右中央よりやや左です。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所。虐待対応ダイヤル。電話189、いち早く。通話料無料。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、8月2日日曜から7日金曜、8月11日火曜から16日日曜、会場戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金をさまざまな事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711。 https://www.boatrace-poda.jp/